We ever pray for thee, our prophet dear.
私たちは常に預言者のことを思い祈っています。大官長が主の霊感に従うことを選択し、モルモン書を読むように努めてくれたことに対する感謝を全世界の会員を代表して表明します。あの霊感された勧告により、私たちは豊かに祝福されました。モルモン書を読むことにより、私たちはたくさんの祝福を受けてまいりました。モルモン書の最初の預言者、父リーハイも主に従うことを選択しました。リーハイは家族を連れて荒れの上出ていくように命じられました。旅は過酷で、息子のレーマンとレミエルはつぶやきますが、リーハイは家族を約束の地へ導きました。しかしそこは平和な地ではありませんでした。レーマンとレミエルが主に逆らうことを選んだので、リーハイの心は悲しみに押し潰されました。リーハイは死ぬ前に子供たちを集め、祝福し勧告を与えました。反抗的な息子たちには悔い改めと誠実を説きました。目を覚ましなさい息子たちよ、あなた方を縛っている鎖を振り払いなさい。そして義にかなった息子ヤコブに最後の最も大切な教えを伝えました。子や孫に最も大切な教えを一つだけ残せるとしたら、私は何を教えるでしょうか。リーハイは福音の栄えある全ての原則の中から、救いの計画と選択の自由の賜物について息子に教えることにしました。人は善悪をわきまえることを十分に教えられていると教えました。この神聖な教えは初めに天で教えられました。天の大いなる会議で御父は私たちを現世で試すため、何であろうと主なる私たちの神が命じられるすべてのことを私たちがなすかどうかを見るために、選択の自由の賜物を継続することにされました。しかしサタンは神と神の計画に反対して言いました。私は全人類をあがないましょう。ですから私にあなたの誉れを与えてください。あのサタンは私に背いて、主なる神である私が与えた人の選択の自由を損なおうとしたので、彼を投げ落とさせた。そしてその日、多くの者が彼に従った。確かに、天の衆軍の三分の一は、選択の自由を使って神の計画を拒否したのです。あなたも私も、天の恩賜の計画を受け入れるために、選択の自由を使った者の一人でした。地上に来て肉体を受ける機会があるので、私たちは声を上げて喜びました。忠実であれば父なる神のようになれると知っていたのです。今私たちは地上にいます。ここでは選択の自由を使う機会がたくさんあります。なぜならここには全ての事物には反対のものがあるからです。反対のものに囲まれることは人生の目的に不可欠です。リーハイが説明した通り、人の行く末に関わる永遠の目的を達するために、主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は一方に誘われるが他方に誘われるかでなければ思いのままに行動することはできなかった。アダムとエバは神の子供たちの中で最初に誘惑を経験しました。全人類を惨めな状態にするため、あらゆる偽りの父であるサタンはアダムとエバを誘惑しました。二人は禁断の実を食べることを選択したので、エデンの園から追い出され地を耕すことになりました。その選択によって彼らはまた子供を設け、全地の家族をもたらすこととなり、この世は彼らと子孫にとって試しの状態となりました。だからリーハイはヤコブにこう教えたのです。見よ、すべての物事は万物をご存知であるお方の知恵によって行われてきた。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。時々私たちは天の御父が私たち一人一人にこの喜びを得てほしいと絶望しておられるのを忘れてしまいます。その喜びが得られない唯一の原因は誘惑や罪に負けることだけです。 それこそサタンが望んでいることなのです。以前スペンサー W. キンボール大官庁に同行して遠い国へ行く機会がありました。その地では周辺の名所旧跡に案内されました。その中にはキリスト教の狂信者によって迫害された民が眠る地下埋葬所もありました。そこでキンボル大官庁から忘れられない教えを受けました。私のコートの裾を引いて大官庁は言いました。悪魔が主の御名を使って行うことにはいつも心が痛みます。そして言ったのです。ロバート、私が罪を犯さない限り決して悪魔に喜びはないんだよ。この言葉を考えながら成文を研究すると、キンボル大官庁が何を言おうとしたのか分かり始めました。モルモン書に記されている主の言葉を思い出しました。災いである、災いである、この民は災いである、全地の神民は悔い改めなければ災いである、私の民のうるわしい息子娘たちが殺されたことを悪魔は笑い、悪魔の使いは喜んでいる。悪魔は人の罪を見て笑うのです。人の悲しみを見て悪魔は喜びます。笑うには笑いますが、その力には限界があります。悪魔がそうさせたという古い常套句を覚えている人もいるでしょう。今日私は明確な言葉ではっきり申し上げます。悪魔は人に何もさせることはできません。聖文にあるように、悪魔は門口で待ち伏せています。家を出るときや何かを決めるときはいつも私たちは悪魔と救い主のどちらかの方に近づくか選択しているのです。人が悪魔に立ち去れと言えば悪魔は立ち去ります。人が許さなければ悪魔は影響を及ばせません。悪魔はそれを知っています。悪魔が人の心と体、まさに霊に影響を及ぼせるのは唯一人がそれを許した時だけです。つまり人は悪魔の誘惑に屈する必要はないのです。私たちには選択の自由が与えられ、神権の祝福が与えられています。キリストの光と聖霊が与えられています。これには訳があります。それはこの世で成長し幸福になることを、そして次の世で永遠の命を受けることです。今日お尋ねします。皆さんは御霊を受けていますか？御霊に従って神のもとへ行く細くて狭い道を選んでいますか？鉄の棒にすがっていますか？それとも他の道を歩んでいますか？道をそれずに歩むとは、永遠の目的地にたどり着くまで日々自分の感情と思考と行動を正しく選択することであると明かします。さて、狭い道に常にとどまる人は誰もいません。人は皆過ちを犯します。ですからリーハイはヤコブに、そして私たちに、救い主が選択の自由を守り取り戻されると教えたのです。時が満ちると人の子らを堕落から贖うためにメシアが来られる。人の子らは堕落から贖われているので、すでに常しえに自由となり、善悪を知るようになっている。思いのままに行動することができ、強いられることはないのである。末日に生きる私たちは、古代の人々と同じように悪魔を避けるために自ら行動しなければなりません。
聖
霊が私たちに促してくださいます。ヨセフはポテパルの妻から逃げるように促されました。アブラハムはウルの地から逃れようと戒めに従いました。またリーハイはエルサレムから逃げるように教えられました。マリアとヨセフは救い主の命を守るためにエジプトに逃れるように促されました。悪から逃れるようにと促されることから、天の御父が私たち一人一人の強さと弱さをご存知であることと、人生で遭遇する予期せぬ出来事に御父が気づいておられることが分かります。 そのような促しは通常人をその場で呼び止めるものではありません。なぜなら神の御霊は雷のような声では語らないからです。それは囁くように優しい声で、思いや感情として頭や心にもたらされます。その静かな促しに注意を傾けることにより罪の及ぼす破壊的な結果から守られるのです。しかしその促しを無視すると御霊の光は消えていきます。選択の自由は制限されるか失われます。そして行動する自信や能力を失います。真昼に霊的な暗闇の中を歩くことになります。そして正しくない道に迷い込みやすくなります。リーハイが反抗的な息子たちに語った罪の鎖にすぐに縛られてしまうのです。例えば大きな負債を背負う選択をすると必要なものを得る選択の自由を失います。緊急時のために蓄えることもできません。法律を破ることを選択すれば刑務所に入れられてしまいます。そこでは選択の自由はないに等しく、行くところも会う人も行うことも選べません。霊の刑務所もそのようなものです。ですから選択の自由を維持するために日々主なる救い主の光の中を歩み、従順の道をたどらなければなりません。それが天の御父の身元へ戻る唯一の道です。もしも不義な選択によって神への道から外れてしまったら、与えられている選択の自由、もう一度行使できる選択の自由を思い出す必要があります。特に悪い習慣から抜け出せない人々に申し上げます。もし破壊的な習慣に縛られているとしたら、霊的な暗闇の穴にいるように感じることでしょう。本当のブラックホールのように二度と光が差し込まないのではないかと思うかもしれません。どうすれば抜け出せるでしょうか。唯一の道は、あなた方が前世で大きく行使した選択の自由、あなたが与えない限り悪魔は決して奪えないあの選択の自由を使うことであると明かします。選択の自由をどう取り戻しますか。再び正しく行使するにはどうすればよいでしょうか。信仰を持って従順に行動することを選ぶのです。今日からすぐに始められる基本的な選択をいくつか提案しましょう。あなたは神の子で、神から愛され、神にはあなたを助ける力がおありでありです。それを受け入れること、心から受け入れることを選びなさい。神の御前にある聖壇に全てを、文字通り全てを捧げることを選びなさい。神の子であることを信じなさい。神に人生を捧げ、神の御心を行うために選択の自由を使うと決心しなさい。しかし決して諦めないでください。祈ること、聖文を学ぶこと、教会の集会に出席すること、人と健全に交わることにより神の御霊を享受できる環境に身を置くことを選びなさい。御霊の影響を感じるとき、あなたは清められ始め、次第に強められていきます。光が差し込み始めます。そして光が照らすところには悪の暗闇はとどまることができないのです。バフテスマの制約をはじめとする制約に従い、制約を守ることを選びなさい。ふさわしい状態で聖餐を取ることにより、制約を毎週新たにしなさい。ふさわしい状態で神殿に参入し、神聖な制約を回し、制約を交わし、また更新し、救いの儀式をすべて受け、福音の祝福をすべて享受しなさい。最後に最も大切なこととして、イエス・キリストの贖いを信じることを選びなさい。救い主の許しを受け入れなさい。そして自分を許しなさい。主はあなたの犠牲となられたので、もうあなたの罪を思い起こさないという権限をお持ちなのです。あなたも忘れなければなりません。道に戻り、再び自由に選択できるようになった後は、すでに悔い改めた罪を恥じる気持ちを捨て去ることを選択しなさい。過去のことに失望することなく、未来への希望を持って喜びなさい。忘れないでください。サタンは人が自分のように惨めになることを望んでいるのです。サタンに負けないほど強く幸福を望みなさい。幸福でいなさい。この世と永遠の世であなたを待つあなたの人生と機会と祝福について確信していなさい。最後に、選択の自由は自分のためだけにあるのではないことを忘れないでください。選択の自由は自分のためにも使うべきものです。 人のためにも使うべきです。試練と苦難の中に人を助け強めるのです。中には誤った選択の結果、選択の自由を完全に行使できなくなっている兄弟姉妹もいます。誘惑に身をさらさないようにしながら、イエス・キリストの福音の光を受け入れるよう人々を招く必要があります。友情と愛によって従順の道を歩むように人々を導いたり、選択の自由を使ってもう一度正しい選択をするように励ましたりすることができます。シリーハイが家族に選択の自由の祝福を明かしたように、私も愛する兄弟姉妹である世界中の皆さんに明かしすることを熱望しています。選択の自由は天の会議において明らかにされ、私たちは天の父の計画に従い、この試しの期間にすべき世に来ることを選びました。選択の自由があるために、人は最後まで耐え忍んで天の父の身元へ立派に帰ることができるかどうか試されます。選択の自由は人の内側にある霊的な願望をキリストのような行動によって外側に表すように促します。選択の自由のおかげで、人は忠実で従順な選択をして自分を強め、他の人も助け強めることができます。選択の自由を正しく使うなら、人は闇を払いのけ、人は現在を喜びと幸福のうちに生き、信仰を持って永遠と続く未来を見ることができ、過去の出来事にとらわれることもなくなります。選択の自由をどう使うかで、現在と将来の自分が決まるのです。選択の自由という天の祝福を享受したいと望む全ての人に明かします。選択の自由は信仰と従順によって強められます。選択の自由は行動へ導きます。見出すために探し、御霊から導きを得るために求め、霊的な光と最終的な救いに導かれるために門を叩くのです。救い主イエス・キリストはその光の源であられ、まさに世の光であり命であられることを特別に明かします。主に従って選択の自由を使うなら、私たちのうちにある主の光はますます輝きを増して、ついには真昼となり、永遠にわたって天の御父の御前に受け入れられるでしょう。この神聖な栄える目的のために選択の自由を使いますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。